奈良場先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
番組初登場ということなんですけれども、奈良場先生は関東のご出身でいらっしゃるんですね。
はい、
岩手には、この岩手医科大学にはいつ頃いらしたんですか？
ちょうどですね、薬学部開設の2年前になります。開設準備という形で、来てくださいということでございましたので、薬学部は開設して、13年目に、本年でなるかと思いますので、その2年前ということですと15年前に、来たことになるかと思います。
という奈良場博明先生なんですが、実は高校時代も物理が得意でらして、将来の夢は研究者ということだったそうですが。
はい、そうですね。理科が好きだったということがあったかと思います。それで、高校では物理と化学を履修していたんですけれども、その中で、物理が好きだったので、将来は、物理関係、原子力物理のような形で技術者とか、あるいは研究者になりたいなと思っていたんですけれども、3年生になって化学の部分がいわゆる有機化学という分野に入った時に、もう完全にその虜になってしまいまして、これはもう化学がいいなというふうに思ったんですけれども、ただその時に高校では生物を履修していなかったので、もしかしたら生物ももっと面白いんじゃないかなというふうに思いました。はい、それで、3つの、分野ですね、物理、化学、生物も全て勉強できるような大学分野はないのかなというふうに思いまして、探したところ、薬学というのはそういった全てを含んでいる学問だということを知りまして、薬学を志しました。
このラジオ、中学生高校生も聞いてくれているんですけれども、じゃあ学生時代は科学部ですとか研究の部に入ってらしたんですか？
そうですね、高校ではそういったところのクラブにも入っていましたし、大学に入ってからもそういった、動物を使ったような研究をするようなクラブに入っておりました。
そういうクラブがあるんですね。素晴らしいですね。はい、さあ、それでは早速今日はエクソソームという、実は初めて耳にいたしましたので、じっくりと伺っていきたいんですが、エクソソームが何なのかというところから、その概要から教えてください。
はい、エクソという言葉はもともと外という意味でございまして、ソームというのが小さな袋というふうな意味です。で、エクソソームというのは細胞ですね、体は、細胞で作られておりますけれども、その細胞が自分の外に分泌する小さな袋のようなものが、エクソソームというふうに呼ばれております。大きさは50ナノメートル程度、50ナノメートルがなかなかお分かりいただけないかもしれませんけども、細胞よりもかなり小さなウイルスとか、そのぐらいの大きさというふうに考えていただくといいのかもしれません。で、この存在は比較的古くから知られていたんですけれども、以前は細胞が作り出すゴミのようなものというふうな考え方で、いらないものというふうな感覚だったんだと思います。それがこの 4,5 年前ぐらいからですね、体の中でいろんなことをしているんではないかというふうに言われるようになりまして、盛んに研究が進んできているところでございます。
このエクソソーム、細胞が分泌する小さな袋のようなものということでしたが、ということは体中のどこにでもあるものなんですか？
はい、基本的に体中のどこにでもあるというふうに思って良いと思います。特に液体成分ですね、体液に多く含まれているというふうに思われますので、血液ですとか、あるいは体外に排出される尿ですね、おしっこの中とか、あるいは母乳ですね、こういったところにも含まれているというふうに考えられますので、どこにでもあるというふうにお考えいただいて結構かと思います。
そのゴミのようなものと思われていたエクソソーム、実は違うんじゃないかということで、いろいろなことが分かってきた。その働き、役割、こういったところはどうなんでしょうか？
はい、そうですね、最も研究が進んでいるのはおそらくがんだと思います。がんというのは、基本的に組織間で、転移というふうな、形で、症状が発症していくということがございますけれども、がん細胞も盛んに、エクソソームを産生いたします。 で、がん細胞が作ったエキソソームは分泌されまして、で、まあ、血液ですとか、あるいはリンパ液ですとか、そういったところを流れていって体の別の場所に移動いたします。で、その移動した場所で、まあ、将来ですね、がん細胞が来た時にそこに、まあ、生着してくっついて増えていくような環境を作っているというふうなことをしているというふうに、まあ、考えられています。まあ、これは、まあ、ある意味、疾患ということですので、悪い方向に働いているということになります。まあ、他にもですね、ほぼあらゆる生命現象に関わっているというふうに考えられますので、例えばですね、免疫系です。こちらの方はまあ良い例だと思いますけれども、抗原と呼ばれているような、まあ、外的の情報ですね、こういったものを細胞間で受け渡すという際にエクソソームが使われているというふうなことも分かってきております。
いろいろな働きや役割が見えてきたというところなんですね。ところで先生はなぜこのエクソソームに注目なさったんですか？
はい、まあ、体の中で情報を伝達する仕組みといいますとですね、例えば、まあ、中枢神経である脳から全身の末梢神経の方へ情報を伝えて、例えば体を動かすとか、あるいは、まあ、心臓をコントロールするとか、さまざまなことが行われています。あるいはホルモンですね、まあ、腺組織、例えば喉の近くにある甲状腺から出たホルモンは体をめぐっていろんなところで働きを示します。こういった、まあ、人間の複雑な体は情報を伝達するということで調節されているわけですけれども、エクソソームというのも、まあ、この一つの情報の伝達の手段ではないかというふうに考えております。まあ、もしかすると今まで分かっていなかったような新しい、まあ、細胞の間のコミュニケーション、臓器の間のコミュニケーションの役割を果たしているのではないかというふうに考えて、まあ、注目しているというところでございます。特にですね、私はプロスタグランジンとか、そういった細胞が作る分子、物質、生理活性物質というふうに呼んでますけれども、そういったものの研究を、まあ、長年しておりました。で、まあ、こういったものに変わるもの、もしくは共同して働くようなものとして、まあ、エクソソームが働いているのではないかなというふうに感じております。なのでどちらかというと原始的な存在であるエクソソームというのがまだ分かっていない体内での情報伝達に新たな役割があって働いているんじゃないかなというふうに思いまして、研究しているところでございます。
最初のお話で物理科学、生物とこの科学一般が大好きだった奈良場先生ならではのこのもうここに興味を示したというのがね、こうすごく伝わってくるような気がするんですけど、はい、未知の世界ということですよね。
そうですね、やはり研究者は我々が知らなかったこと、これまで分からなかったことを、まあ、先人の知識をもとに新たに見つけていくということで、やはり分からなかったことが、分かった時の喜びというのは非常に大きなものだと思います。
はい、ではこのエクソソームと病態の関わりについて、ここをちょっと詳しく伺っていきたいんですが、どうなんでしょうか？
はい、私は特にですね、まあ、炎症性疾患の、まあ、研究を長年続けてきております。最近は特にですね、いわゆる慢性関節リウマチと言われている難治性の、まあ、炎症性疾患がございますけれども、この、まあ、疾患に、病気に対してエクソソームが関わっているのではないかなということで、研究を、進めているところでございます。慢性関節リウマチはですね、初期には関節の局所の、まあ、症状から始まるわけですけれども、その発症は基本的に左右対称性というふうに言われるように、右手で炎症が起こると左手も同じようにして炎症が起こるというふうな形で、局所で起こる疾患でありながらどこか全身でつながっているような症状が進行していくわけでございます。まあ、もちろん進行いたしますと他にも全身性の症状が出てくるということになります。で、これにはもちろん神経ですとかホルモン、あるいは私が研究してきましたプロスタグランジンなども、まあ、積極的に関わっているというふうに思います。その一方で、まあ私が注目しているエクソソームですね、これも、まあ、全身性の炎症のような形を引き起こしている、まあ、原因の一つではないかなというふうに考えて、研究を進めております。 特にですね、エクソソームはその中にいろんな物質を含んでおります。私が特に注目しているのは、低分子量の RNA ですね。こういったものが含まれていまして、しかも非常に豊富にいろんな種類が含まれていると思っています。で、このエクソソームに含まれている低分子量の小さな RNA は体の中を流れていって別の細胞に伝わっていって、その細胞の機能の根本をなす遺伝子の発現ですね、そういったものを調節しているというふうに考えております。ですので、そういったことが慢性関節リウマチのような疾患にも関わっているのではないかなということで研究を進めているところでございます。
ということは、この奈良場先生の研究によって慢性関節リウマチなどの難治性炎症疾患が将来簡単に治ってくる可能性もあるということでしょうか。この展望というところを聞かせてください。
はい、まだ可能性という部分が大きいというふうには思います。先ほど申し上げましたように、がんの分野では比較的研究が進んでおります。で、こういった難治性の炎症性疾患ですね、こういったものに関しても関わっているのではないかと、あるいはどのように関わっているのかということが分かってまいりますと、例えばそういった病態が起こる状態の前にですね、マーカーというふうに我々は呼んでおりますけれども、その兆しとなるようなものにこのエクソソームがなっているのではないかというふうなことも考えています。あるいは疾患が起こってしまった時に、エクソソームの関わり方次第によっては治療法の選択ですね、あるいは治療するための薬物の選択、こういったものに応用できるのではないかなというふうに思っています。一番最初に申し上げましたけれども、エクソソームは体内の体液の中にはどこにでもあるというようなものでございます。ですので、血液一滴から取ってきて検査することも可能でございます。で、その中の内容物を調べるということは、もしかすると全身の状態を把握することができる、もしくは将来の疾患の可能性を、病態の可能性を早期に発見することができるのではないかなというふうなことを考えておりまして、そういった新たな検査法、治療法の開発につなげていきたいというふうに思っております。
ということは、先生、慢性関節リウマチなどの難治性炎症疾患につきまして、はい、ちょっと繰り返してお伝えしますと、その早期発見のこのマーカーとなる、また治療法、特に治療薬の選択に役立ってくるのではないかという、この期待も大ということなんですね。
はい、非常に期待をして研究を進めているところでございます。
はい。